皆さんこんにちは、大場でございます。
うさこです。
きたきたカフェ第46回です。
はい。
今回はですね、がっつり映画の話ということで、映画3本立てですね、3作品についてお話していこうかと思います。
はい。
取り上げるのはですね、ダークタワー、レディープレイヤー1、アクアマン。
うん。
基本的にはですね、今回は、さこさんの方の、まあ、リクエストというか、ご要望に応じて取り上げてみます。
はい。
はい。はい。もう公開からですね、どの作品も時間経ってますので、ある程度はネタバレありでお話をさせていただきます。なので、まだご覧になってない方は、ここで停止ボタンを押してですね、レンタルされるとか、ネットフリックスで見るとか、されてから、お聞きいただければと思います。
そうですね。
ネタバレありです。
はいはい。
大事なことなので、二度言いました。
はい。
というわけで、今回もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
深夜、特に用事もないのについつ。
もし、グリーンさん。
深夜、特に用事もないのについつい長電話をしてしまう。そんな二人の終わらない話。
なんで切るんですか？俺ですよ、ミヤですよ。
ふぅ。深夜、特に用事もないのについつい長電話をしてしまう。そんな二人の終わらない話をちょっとだけおすわけ。そんなポッドキャスト、切れない長電話、毎週木曜日21時配信。
おい、ひどいだろ、切るなよグリーン。
そんな。
はい、本編でございます。
はい。
それでは、まずダークタワーからお話をしていきましょう。
はい。
一応ですね、資料を用意してきましたけれども、
うん、
ダークタワーは日本では2018年1月27日公開ということで、まあそろそろ公開されてから2年経ちますですね。
うん。
で、原作がスティーブン・キング、
うん、
ホラー小説家、まあ、ある意味その世界ではもう神様みたいな存在になってますけれども、
うーん、
スティーブン・キング知らないとか。
いや、なんかなんとなく名前知ってる。
うん。読んでなくてもね、みんな多分スティーブン・キングの名前は多分誰でも知ってると思うんですよね。
うん。
毎年毎年ぐらい何らかの形でスティーブン・キングの作品がなんか映像化されてるような気がするぐらい、かなりの作品が、うん、映画とかドラマとかなってるからですね。
うん。
原作は読んでなかったんですけれども、一応調べてきたらですね、日本では角川で出てるんですけれども、かなり長い小説なんですね、これが。
ああ、そうなんだ。
うん。冊数でいくと、何冊あるんだこれは。1、2、3、4、5、6、7。7部構成になってるんかな。で、その中がまたその上巻下巻みたいな感じで分かれてるのかな。
へえ、そんなあるんだ。
かなり長い。なので、今回のこの映画版っていうのは、最初の方の一部分を抜粋して映像化したような作品みたいですね。当たり前だけど。
ああ、なるほど。だから、終わり方だったのかな。
そう。もう今、話が出たように、終わり方はもう、いかにも本当に続きます、という感じで終わってます。うん、もう当たり前ですね。だからもう、なんていうんですかね、指輪物語、ロード・オブ・ザ・リングとか、まあ、ああいう感じで、いわゆる異世界もので、うん、まあ、いろんなキャラクターがたくさん出てきて、まあ、本当に一作目は本当にプロローグ的な意味合いだけみたいな、もう世界観の紹介みたいな、感じで終わってますよね。読んでないからですね。この後どういう展開になるのかとかいうことは自分知らないし。というか、これ、映画の2作目って、あるのかな？今のところちょっと自分情報を耳にしてないんですけどね。
ねえ、もしあるならまた見たいけどね、続き。
ただね、日本ではそんなにこれ確かね、お客さん入ってないんですよ。
いや、なんかね、話題になってない気がした。ツイッターとかでもほとんど見かけなかった気がするんだよね。
そうそう。
感想とかさ。
さっきちょっとウィキペディアで見たらですね、まあ興行収入だけで比較するのもおかしいんですけども、
うん、
この後でお話しするレディープレイヤー1が日本で25億円ほど稼いでるんですけど、うん、これダクターって 1.5 億円ってなってるんですよ。ちょっとね、まあ公開関数とかも違うんだろうけども、確かになんか自分の周りでもこの話はほとんど聞いてないし、ツイッターでも見てないし、
うん、
ただこれが面白いっていう風に取り上げてたポッドキャスト番組は、ありましたけどね。ただ非常に、本当に一般的にはあまり知られないままに公開が終わったみたいな。それとやっぱちょっと調べると、やっぱり原作が長い分、どうしてもその、初めの方の部分だけをこう抜粋してやってるような感じで、しかもこのアクションの方に重点を置くから、原作のファンからするとあまり評価が高くないみたいな。とも話らしいです。
そうなのか。
で、特にこの作品アクションと言っても、いわゆる肉弾戦ではなくてガンアクションね、メインが。
そうですね。うん。
リボルバーね、昔ながらの。オートマチックではなくて。
うん。
リボルバーの拳銃の、まあ、二丁拳銃。まあまあ西部劇とかだとね、リボルバーの二丁拳銃ってあるんですけど、最近の映画では、まあ、なかなか見ることがないというか、だってどのガンアクションもみんなオートマチックでやるからですね。
うん。
あれ、リボルバーってオートマチックに比べると構造が簡単で、いわゆる故障する確率が少ないから、安全性という意味ではそっちの方が上らしいんですよね。
そうなんだ。
そうそうそうそう。ただし、あれ弾倉の中に弾が基本6発しか入らないし、オートマチックだったら空になった次の弾倉をガチャってはめ込むだけで一瞬で交換が終わるけど、結局リボルバーってあれにまた1個ずつこう弾丸を詰めていかないといけないという。実際作品の中でそういう描写があったよね。
うん。
で、詰め込んでる最中に襲われて弾が地面にパラパラっとこう落ちて、あーっていうね。で、クライマックスのところでは、あれ現実にはまあないんだろうけども、主人公はこうベルトに弾倉を何個も最初からつけておいて、空になったら、それをポッと捨てて、なんか、その、リボルバーをベルトのところにガシャッと差し込んで、次の弾倉を装着するみたいな。で、どんどん連発するみたいな。あれは実際には多分できないと思うんだけど。
まあ、映画だからね。
うん。リボルバーのああいった描写は、この映画で自分初めて見たですね。
いや、この映画、まあ、でも、初めて知ったのが、それでもね、ツイッターなのよ。なんかね、多分これ誰かがツイートしてたのをたまたま見たかなんかで知ったんだよね。で、なんかね、面白そう、この映画って思って、でもなかなかなくてさ、Hulu とかでもなかなか配信しなくて、で、今回、たまたまね、ネットフリックスで見つけて、あ、あるじゃんと思って、やっと見れたんだけど、なかなかさ、私がさ、見た時に、こう、大場さんこれ見てってあんまり言わないじゃん。
つい先週それ言われたんで、自分もやっぱりネットフリックスで見たわけですよ。
うん。
探したら、ネットフリックスしかないなと思って。
もうね、その、ガンアクションのところのやつを、見て欲しかったっていうかさ、そこがかっこよくないと思って、見て欲しかったの。あの弾の入れ方とかさ、なんか流れるように弾がさ、スッと入っていくとかさ、何やれと思って、ほんとまさに、見たことないこんなのとかさ。
あのあたりは、原作はどうなってるか読んでないからわかんないけれども、映画のガンアクションって普通オートマチックがほとんどなんで、昔の西部劇を除けばね、現代劇だったらオートマチックなので、リボルバーってポンポン撃ちまくるっていう映画は久しぶりに見たし、なかなかこうアイディアがあるというか、かっこいいガンアクションだなと思って見ましたね、自分も。
本当にね、そこなのよ。他のところはどうでもいいわけじゃないけど、でもね、半分どうでもいいくらいに、ガンアクションだけがね、印象に残った映画なんだよね、はっきり言って。
自分も全くそうで、多分この映画からガンアクション撮ったら、多分途中で見るのやめたんじゃないかと。
いや、そうそう、ね、ほんと、それがあったから、何これってかっこいいって思ってずっと見てたんだよ、最後まで。
正直ちょっと途中で辛くなったんだけど、まあ、うさこさんから見てねって言われたから、これも最後まで見ようと思ったけど、やっぱガンアクションのかっこよさに結構痺れて、おーっと思って、うん。それ以外の部分はあまり印象に残らないというか、まあなんか設定もね、どっか別の作品で見たような設定ではあるし。
そうそう、よくあるパターンっていう
か。そうそう。なんかね、主人公がなんかいつも変な夢を見て、それがなんか異世界のね、内容をこう夢で見てたとか、うん、で、そのもう一人の主人公の少年が、そもそもなんでそういうことを夢で見てたのかっていうのもよくわかんないし、作品見る中ではね。
うん。うん。
からあまりまあ、ぶっちゃけ言えばその、主人公の少年があんまり魅力的でもなかったし。
そうね。
うん。なんか、そう美少年という感じでもないし、じゃあ何かこう活躍するかといえば、別にそれもないし、何なんだろうみたいな。そういうまあ突っ込みどころはいろいろあったんですが、ただ本当にガンアクションはすごかったんで、ガンアクション好きの方は一回ご覧いただければと思います。
かなり本当に、なんだろう、こう言っちゃ本当にね、ファンの人とかさ、作った人とかに申し訳ないけど、本当にね、ガンアクションが全てみたいな、そこが見どころっていう。
まあ、ぶっちゃけそうですね。
そんな
映画
でしたね。
はい。まあそういうことでですね。じゃあダークタワーはこの辺りにして、2本目ですね。レディープレイヤー1に行きましょうか。
はいはい。
こちらの公開が2018年4月20日。まあ1年半ぐらい経ちましたか。知らない人はいないスティーブン・スピルバーグ監督ですね。
うん。
これはですね、まあ日本で言えば、ガンダムが出てきたというところが結構CM とかでもですね、大きく取り上げられて、俺はガンダムで行くみたいなね、セリフがあって。しかもガンダムがメカゴジラと戦うとかね。まあ、あとね、冒頭からカーレースのシーンがあって、まあ、主人公がバックトゥーザフューチャーに出てきたデロリアン。車に乗ったりとか、それをキングコングが襲ってくるとか、いわゆるもうなんかサブカルチャーの集大成みたいな作品ですよね。実写とかアニメとか小説のキャラクターとか、もういろんなもんがてんこ盛りでできて、あともう気がつかないような画面の隅っこにこんなキャラがいるみたいな、もうウォーリーを探せ状態みたいな。
まだね、全然細かい、こんな人いるんだ、出てきてんだっていうのはまだ全体探しきれてないと思うけど。
ネットで調べるとですね、そのあたりを解説してるなんかブログというか個人のサイトもあったりしたですよ。
へ
ぇー。確かに自分もあれ映画館で最初見た時に全部のキャラクターはね、追えなかった。あまりに多すぎて。そのね。
ギズモは見つけた。
おぉ。キングコングみたいなやつはね、もう絶対見ればわかるけど、結構小さいところで画面の隅っこに映るだけとか一瞬だけとか、それとそのメジャー大作のキャラクターから、よくぞこんなもんまで出してきたな、みたいな、この B 級、C 級みたいな映画のとか、非常にマニアックな作品とかね。いやー、なんかね、びっくりするような作品が出てきて、おーと思ったりしたんですけれども、ただね、これは原作の小説自分も読んで、大体まあこういった感じ、割と原作に近い部分が多いんですけど、
うん、
結局ですね、デロリアンとかキングコングとかガンダムとかメカゴジラとか、こういったところに気を取られて、そっちばっかり見てると、多分ね、やっぱり作品の本質を見落としてしまうと思うんですよ。この作品の。というのは、これそういったところのそのオタク要素を引っ張らすと、これかなり、今の現実に近い部分もあって、重たい作品だと思うんですよ。で、思い出していただくとですね、この作品なく、まあ主人公たちは大半そのバーチャルな世界にいるんですけど、リアル世界っていうのが、ものすごくもう貧富の差が激しい状態になってるわけですよね。主人公たちは本当になんかスラム街みたいな、それも普通の家とかアパートとかではなくて、ボロボロになった廃車になった車を何台も積み重ねてタワーみたいになった、そんなところで暮らしてたりとか、本当に生活環境が劣悪で、それゆえにそういったバーチャルの世界で、過ごしていく人が多いような、そういう世界観なんですよね。間違いなく自分たちの世界も今、少しずつそっちの方向に行ってると思うんですよ。 で、特にですね、ちょっと話がそれるかもしれませんけど、今後のその、エネルギーの消費問題とか、なんていうんですかね、環境汚染とか、そういうことをいろいろ考えていくとですね、多分、長いスパンで見たら、我々自身がもう、リアルに、どこかに遠くに行ったりとか、そういうことは多分だんだんなくなっていくというか、できなくなってくるんじゃないかなと。将来的にはよ。今なんか我々がちょっとこう、じゃポッドキャストのイベントがあるから名古屋に行きましょうとか言って新幹線に乗ってとか飛行機に乗ってとか言ってますけど、多分今後どんどん人口が増えていってエネルギー問題とかが、あるいは環境破壊とか大きくなってきたら、多分そういったことがだんだんできにくくなってくるんじゃないか。そうなってくるとどうしてもやっぱり今以上にネットの世界とかバーチャルの世界っていうのが、逆にどんどんもうリアルの世界より大きくなってくるんじゃないかなというふうな気もするわけですね。現実今、我々二人今スカイプでこう喋ってるけど、まあスカイプとかツイキャスとかニコ生とか、そういったそのネットを使っての双方向通信っていうんですかね。ツイキャスとかニコ生って言ったらもう不特定多数向けの通信でもあるんですけども、って言ってみればもうそのバーチャル世界に入り口みたいなもんですよね。で、そう考えてみると、あの作品ってそういったオタク要素の部分の、一皮向いてしまうと、かなり今の我々の生活、我々の世界の、なんていうんですかね、こう、近い部分、あるいは近未来的な部分をかなりあらわに表現してるんじゃないだろうか、という気がするので、まあ普通に見るとね、ガンダムが出た、メカゴジラが出たって言ってわーっと盛り上がって、自分も含めオタクたちは喜んで見る映画なんですけれども、ちょっとその部分を外して考えると、あ、我々って結局将来こういった世界にもう行かざるを得ないのかなと。うん。もうリアルな世界はだんだんだんだんこう、どん詰まりになってきて、ネットの世界やバーチャルな世界でしかもう生きがいが見つけられない。そういった形になるのかな。というようなことを、まあ、思いながら見ましたですね、これは。自分は、劇場公開時にこれを映画館で見て、最近、なんで見たかな、ネットフリックスだったかな、で、ちょっと見直しましたけど。だから、その意味では、結構、本質的には重たい話じゃなかろうかと思いながら見たですね。
もうそこまで深く考えて見てなかったよ、全然。
うん。まあ、多分、これは、多分考えすぎとは思うんですよ。だからそこまで別に考えなくて、表向けそれは自分も、おガンダムがメカゴジラと、でもなぜガンダムはビームサーベルしかないんだ。ビームライフルあれば一発でメカゴジラが倒せるのに、とかね。
うん。
で、ちなみにですね、あれ原作は確か、ガンダムではなくてウルトラマンだったんですよ。
そうそう、私がさ、あれ見たときに、俺はガンダムで行くのシーンを見ましたっていうツイートをね、つぶやいたときに、なんかね、ライドさんがリプで返してくれて、で、その話をしてたね。ウルトラマンだったんだよね、本当は、みたいな感じで。
本当はスピルバーグの方も原作通りウルトラマンを希望していて、つぶやプロ的にも OK やったらしいんですが、ちょうど制作時のあの頃って、これ話すの長くなるんですが、つぶやプロが、海外のプロダクションとこのウルトラマンの版権の関係で裁判沙汰になってもうぐちゃぐちゃになってた頃なんで結局、権利を渡すことができなかったと。で、その後一応裁判決着したので一応もし次作るんであれば多分きちんと契約してウルトラマンを出すのはできると思うんですけどね。いろいろね、つぶらやプロもたくさんごたごたを抱えてたりしてたんで、残念ながらこの作品には出せなかったと。
もし次やるんだったら本当に、ウルトラマンとゴジラで見たいけどね。
あ、ちょっと今思い出したけど、割と最近出た、先週だったかな、ニュースで出たのが、マーベルコミック。これ映画なくて、本当の漫画の方のマーベルコミックスのシリーズで、今度はウルトラマンを主人公にしたやつをやるっていうのが発表されたですね。だからそれもやっぱ権利関係とかクリアになってそういうのをできるようになったんじゃないかなと思いますね。ちなみに言うとですね、だいぶ前、あれ80年代あたりかな。 ゴジラもアメコミのキャラクターでずっとやってた時期あるんですよ。で、確かそのアメコミ版のゴジラを主人公にしたような、なんか確かテレビアニメシリーズもあったんじゃなかったかな。
そうなんだ。
そうそうそう。なんかその意味では、あの向こうのアメリカの、オタクの人たちも、まあゴジラとかも馴染みがあるわけですね、そういう意味でも。ということで、やっぱり本質的にオタクな自分がこれを語り出すと長くなるので、語る部分はいくらでもありますけれども、1時間でも喋っちゃうんですけど、それだと終わんなくなるんで、まあ、自分的にはもうこのあたりでちょっと一旦締めておきたいんですけれども、あと、おさこさん的には、この作品、ここが見どころとか何かありましたら。
いや、あの主人公のさ、あのリアルの方の男の子。
はいはい。
なんかさ、もう見た瞬間、あ、なんか伸びたっぽいと思って。
あー、まあ、そういや、そうよね。
キャラクターって、うん、思って。でも最初はね、本当に、なんだろう、この冴えない男の子って思って見てたんだけど、映画が終わる頃になったらもうさ、かっこよく見えてくるんだよね、不思議と。なんか顔が良くなって見えるっていうかさ、見てる方の気持ちが変わってんのか、本当に成長して、男の子の顔つきが変わってんのかがよくわかんないけど、なんかね、変わってる気がする。
そこがやっぱりあの、スピルバーグの演出のうまさじゃないですかね。やはり。
すごいね。
まあ、CG で作ったそのバーチャル世界でのそのキャラクターと、実際俳優が演じてるキャラクターっていうのも、別に必ずしもこのね、顔が似てるというわけでもないけれども、なんか見てると、なんか両方あまり違和感がなくなってくるというか、本当に一体化してるような感じになってきて、どっちの世界もこう面白く見れたですね。あのヒロインの女優の方もなかなかね、ちょっとキュートな感じで、ちょっと好みだったんですが。
うん、めちゃくちゃ可愛かったよ、あの人。
ねえ。
うん。
若干ね、あの、オタクのハートを打ち抜かれましたですよ。
いや、なんだっけな、あの、バーチャルの世界での女の子が、まあ、あんな感じだけど、実際は、私こんなんじゃないからみたいな感じに言ってるから、どんな女の子なんだろうと思ってたけど、もう実際、ね、リアルの方の見たらさ、想像してたよりも全然可愛くて、
ねえ。
もう可愛いと。
これは映画だからそうだけど、実際ね、そのネットの世界で、まあ、お互い顔がわからずね、そのツイッターとか、いろんな SNS とか知り合いになって、実際会ってみたらっていう、ああとかいうケースもよくあると思うんですけれども、
うん、
まあね、映画だと結局、やっぱり相手は可愛いんだな、みたいな。でも現実はそんなにいいことないぞ、ということを私は声を大にして言っておきたいですわ。そんなに世の中美味しい話は転がってませんよと。これは映画なんですよと。
うん
うんうん、そう思わないとね、すぐ我々オタクはね、誤った道に足を踏み込んでしまいますので。
それは、何をそんなに主張したいの？
いや、まあいろいろと。じゃあまあそういうことで、レディープレイヤー1の話はここまでにして、3本目ですね、はい。アクアマンですね。
はい。
と、こちら日本公開が今年ですね。2019年の2月8日公開。こちらは、アメコミの DC コミックスですね。こちらの一連のシリーズの、まあ一本ということで、まあ、最近の DC コミックスのシリーズといえば、まあスーパーマンの誕生を描いたマン・オブ・スティールから始まって、その後が、バットマン VS スーパーマンからワンダーウーマン、スーサイド・スクワット、ジャスティス・リーグで、このアクアマンと来ると。
うん、
ぶっちゃけマーベルに対抗して始めてるところもあるんですけれども、もともとね、バットマンとかスーパーマンとかいうのも歴史が長いし、いろんなあの、テレビとか映画も、ね、作品があるから、まあ、今さら説明するまでもないんですけれども、
うん、
ただ最近のこの DC コミックスのこの映画シリーズっていうのが、もうマーベルの方に比べるとどうしてもちょっと見劣りがしてですね、もうちょっとね、うまく作れんかなというのがあって、結構この本数はあるけれども、なんか見るたびにちょっとね、頭の中にハテナマークが浮かぶことが多かったんですが、主人公のアーサーというキャラクターがこの前の作品、ジャスティスリーグが初登場で、今回が2回目で、まあ、 主役なんですけれども、ぶっちゃけですね、ジャスティスリーグに出てきたアーサーって、あんまりね、魅力的じゃなかったんですよ。結構、ぶっちょうずらで、根が暗いというか、非協力的というか。
ジャスティスリーグ出てたっけ？もう全然覚えてないよ。
いや、メインキャラクターの一人じゃないですか。
っていうか、ジャスティスリーグってあれだよね。
要はまあ、DC 版のアベンジャーズですよね。
うん。
全員大集合みたいな。
うん。いたっけ？
いたですね。
全然覚えてない。
だって、ジャスティス、
見たよね。見たよな。確かに。
ジャスティスリーグはスーパーマンとバットマンとワーダンウーマンとアクアマンとフラッシュとサイボーグとこの6人が主役でしょ。
あれ、ちょっと待って。見てないかな。
見てないでしょ、あなたは。また。
見てない気がする。今、聞いて、見てない気がするわ。
一応、このアクアマンの中でも、セリフでちょこっとだけジャスティスリーグの話が出てきたんですけど、まあ、ほとんど、ほぼ、と言ってぐらい、全くと言ってぐらい、関係ない話になってるんで、ジャスティスリーグ見てなくて、全然 OK です、うん。このアクアマン、単品で見て、全く OK です。で、この中にはその他のスーパーマンとかバットマンとかそういうキャラクターも全く出てこないし、もうこれ独立した一本の作品ということで見ていただいていいですし、この作品ですね、その今までの DC コミックスの映画のシリーズっていうのが、どれも暗いんですよ。雰囲気がね。唯一ワンダーウーマンだけがちょっと突き抜けた感があったけど、それ以外は妙にシリアスで妙に暗い絵作りの作品が多かったけど、まあ、このアクアマンは、まあその海が舞台になってるんですが、まあまあ陸上も舞台になるんですが、結構明るいんだよね、絵が。深海の王国というのも、本当の海の中って真っ暗だけど、実は非常にまあ海の中に住んでる人たちから見ると非常にこうね、きらびやかな世界になってるし、それから地上もまあ青空のもと、あちらこちらでアクション、てんこ盛り状態で。何よりその主人公のアーサーというキャラクターが、見た目はね、髪ボサボサで、ヒゲボーボーで、眼光厳しく、こう、仏頂面みたいだけれども、実は非常にいいやつで。
うんうん、
もう根赤だよね。明るいやつで。結構出生の秘密とか、こうね、暗いところを抱えてる割には、突き抜けて明らかんとしてるところもあるし。
うん、
始まってかなり最初の方のところで、このアーサーが、父親と一緒にパブみたいなところでこうビール飲んでたら、なんか地元のあんちゃんたちに囲まれて、一触即発になったら、何のことはない、一緒に写真を撮ってくれみたいな感じで、で、顔しかめて、もうしょうがねえな、一枚だけだぞとか、言った割には笑顔で何枚も一緒に写真を撮ってると。あのシーンだけでもアーサーというのはどういうキャラクターかっていうのもね、その、まあ、酒場のシーンの前にアクションシーンもあったけど、もうこのアクションシーンとこのシーンでもうこのキャラクターがもう全部分かってしまったみたいな。
なんかさ、パッと見なんかね、層っぽいっていうかさ。
そうね。だから系統としてはそっち、マーベルの層に近いような感じ。
層と、あと、あの人、宇宙の、なんだっけ。もう全然タイトル出てこない。宇宙のなんかあるじゃん。
ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー。
そうそう。それの人に似てる雰囲気。
ピーター・クイルね。スター・ロードの、
うん。そうそう。なんか性格っていうかさ、なんかそれっぽいと思って。
そうね。だから、逆境にあったり、負けそうになっても、平打つ口は治らないというか、口だけは達者というか。だから本当にへこたれない感じではあるよね。だから結構いろいろね、大変なことも起こるんだけど、そんなに作品内でむちゃくちゃ悩むとか、むちゃくちゃ落ち込むとか、そういうシーンはこのキャラは全然なかったよね。
ないね。
うん、割と肉体派だし、
うん。
平戸口とかこう冗談言いながら、割とこうひょひょい乗り越えていくみたいな。
うん、うん、うん。
結構ね、重たい宿命みたいのを背負っとる割には、なんか割と本人は、のうのうと生きていって、で、結果的に丸く解決して、結果往来みたいなね。
うん、
こういう映画もエンタメとしては非常にいいよね。これ映画館で見た時には本当に初めて DC の映画で面白いなと思ったというか、あ、見てスッキリみたいな、
そうそうそう、あの、見終わった時に本当に、すっきりっていうか、すがすがしいっていうかさ、あっさりっていうか。
これ本当褒め言葉として、本当にあの、いい感じのハッピーエンドというか、
うん。
うん、あるべきところに収まったという感じね。
うん。
続編作ることも当然できる話なんだけども、一応その、うん、ダークタワーみたいに、あの、露骨に次に続きますとかいう感じではなくて、本当にここで一旦完結みたいな。非常にあの、いい終わり方なんで、今日取り上げた3作品の中でどれか1本おすすめしてくださいって言われたら自分はこれを見てくださいと。自分的におすすめしますね。多分誰が見ても面白いんじゃないかと思うよね。この朝をやってる、ジェイソン・モモアという俳優さんね。
うん、
結構年齢出て、もう今40歳なんだよね、この人。
ああ、そうなの。へえ、結構いってる。
もっと若い人かと思ったけどね。それを上回るのが母親役のニコール・キットマン。
あれ、ニコール・キットマンのさ、綺麗さにびっくりしたんだけど。
最初に出てきたあの過去シーンは、あれちょっとね、CG で加工して少し若くしてあったけど、
うん、
朝と再会した時にはまあ今のね感じだけど、それにしてもね、調べたら、ニコル・キッドマンって52歳なんだよね、今。
へ
ー。あの親子、実年齢的には、あの親子とは言えない年齢ぐらいなんだけど、まあなんかそれなりに親子らしく見えたし、
うん、
まあ、ニコル・キッドマンすごいなと思って、あの貫禄というか、結局あの最後も、何回でも最後締めるのが実はあの朝ではなくて、母親の女王様が最後締めたみたいなところが。いや、結局最後あのね、あの、母親が戻ってきたらみんな、あ、女王様みたいな感じでみんなひざまついてさ。で、結局あの、何回ともこれ兄弟喧嘩の話で、息子二人も母ちゃんには叶わないみたいな。
そうそうそうなの。兄弟喧嘩をお母さんがなだめて収めるみたいなさ。
だからそこの構図も確かにね、あの、マイティーソーのソーとロキとあの母親の関係に似たところはあるけど、うん、ロキはあそこまで素直にはないじゃないですか。
まあね。
うん、この作品だったらあの朝の弟は、なんか割とあっさり、お母さん帰ってきたら、
うん、
あっさりもう降伏して捕まって、みたいな。まあロキほどはいじけてないなという感じで。あそこまではひねくれてない。割と、その意味では素直なやつだな、という気が最後見てしましたですね。
うん。
うん、そういう意味でもなんか根っからの悪人っていうのも、まああまりないのかなと。で、もう一人あの、アーサーをね、付け狙った、あの、まあ地上の元海賊がいたけど、まあもともと自業自得なんだけど、やっぱり、父親が殺されたところがあるんで、まあその復讐というところで、
うん、
まあまあ同情できなくもないような感じ。だから本当に、そんなひどい悪人は今回の作品の中にも出てこなかったと。いうところも、まあ、あの、見やすい要因の一つではないでしょうか。ということで、なかなか、あの、面白い作品でしたね。実は、あの、昨日ネットフリックスでこれ見直してですね、今日の収録に備えて、バタバタっと見たんですが、うん、やっぱり面白かったですね。ということですけれども、あと、うさこさん的におすすめのこのシーンはとかがもしありましたら、
アクアマンで。
うん。
特にない。
番組の締めがこうね、来るんだからさ、それを流れを考えてね。
違うんだって、今。じゃあ、うさこさん的になんか他に何か見た映画とかありますかとか、他のやつを来るのかなと思ったら、アクアマンでなんか気になったとこって言われたから、いや、特に。
いや、だから、アクアマンの話をしてて、それを締めるんだから。そこでいきなり他の映画は行かないでしょ。
はい、あの、すいませんけど、特になかった。なかったけど、まあ本当に見やすい。ただ本当に何も考えず楽しめる映画。なんかあんまり本当に深く考えることもなく難しくない映画だからさ。
なんかとりあえず面白い映画見たいなと思った時には見ていただくのに一番いいと思います。本当にあの、深く悩まないし落ち込むこともないし。で、最後スッキリ終わるんで。
うん、
非常にあの見た後、あ、面白かったなと、終われる映画だと思います。
はい。
はい。ということで、今回は映画3本立てということで、ダークタワー、レディープレイヤー1、アクアマン、この3作品についてお話しさせていただきました。
はい。
桃屋のおっさんのオールデイズ・ザ・ネッポンは、オールネポで検索。
はい、エンディングでございます。
はい。
ということで、なんだか久しぶりにがっつり映画の話だけで今回は終わりましたが。
ね、久々にやったね、映画の話とか。
やっぱりね、あの月一の時にはね、なんかそこまで余裕はなかったというか、近況報告だけで終わってたところが多かったので、これからも更新頻度が上がればですね、また映画の話もいろいろしていきたいと思いますし。
はい。
何してね、もう1ヶ月後ぐらいにはあれが来ますよ。
うん、ついに。
ついに来ますんで、それまでにいろいろまたね、映画見て、
うん。
まあアニメ見て、本読んで、漫画読んで、いろいろ。
うん。
頑張って勉強していきたいなと。何の勉強かわかりませんけれども。さっきちょっとオフの時聞きましたけども、あの、いろいろ映画を見てるということなのでですね。
うん。
またあの、映画界、お話してみたいと思います。
はい。
まあそういうことで、今回は、このあたりで終わろうかと思いますけれども、12月の27日に、あの映画が公開されますので、まあそれを見た後にですね、またたっぷり1月入ってから、その映画もお話してみたいと思いますので、さっきからあの作品あの作品と言ってタイトル言ってないんですけれども、まあ今更言うこともないですし、この番組のリスナーの方ならもうとうに分かっていらっしゃると思いますけれども。
はい。
はい。まあ一応言っておきますと、この世界の片隅にの新しいバージョンですね。30分ぐらい長くなっております。新しいやつが公開されますんで。アニメ映画版。その前に北川景子がやったスペシャルドラマ版というあまりもう知られてないようなものまでチェックして、うん、上でさらに連続ドラマ版も前話取り上げたこの北北カフェが特集会をやらないわけありませんのでですね。そこはちょっと期待してお待ちいただければと思います。
ね、もう本当にこれだけはさ自慢できると思うよ。こんだけなんかさ、どんだけ好きなのあんたたちっていうぐらい話してるもんね。
さらに言うとですね、買ったばっかりで読んでないんですけども、うん、この世界の片隅にの原作者と、片渕綱雄監督の対談集の本が出ましたんで。これはですね、映画公開前までにちゃんと、読んでおいた方がいいと思います。実は、昨日自分も電子書籍、Kindle 版をダウンロードしたばかりでまだ、ちょっと読んでないんですけどね。いや、あなたも読んだ方がいいですよ。
うん、それ何電子がないの？
いや、普通の紙本でも Amazon とかでも普通に買えるし、本屋でも買えますんで。
あるんだ。
あります、あります。ぜひぜひ、あの、予習がてらですね。
うん。
読んでいただければと思います。
はい。
はい。じゃあ、そういうことで、今回の北北カフェはこのあたりで終わりたいと思います。
はい。
今回も長時間お聞きいただき、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
それでは皆さん、さようなら。
さようなら。